世に埋もれている面白い人を取り上げ、共に遊び、共に関係を歌うではないかという大人のインキュベーター、部まこちゃんです。
相原です。
よろしくお願いします。今回もう閉会式で、
閉会式ですね、いよいよ。
前回撮った時が開会式で、
開会式で
早い、あんなに開会式の時暑かったのに、閉会式がこんな寒い
んだ。寒いですもんね、最近ね。
2週間ぐらいでしょ。
寒くなりました、急に。
あっという間にも長袖だもんね。なっちゃうね。
さすがに崩しますね、体調をね。
そう、今日小野田さんも崩して、コロナですね。
来ないと。
ね、まあ、崩すよね。
崩しますよ。
まあね、あの、ちょうどうちのところの今、石神井の駅が、
はい、
あの、立体交差の工事をしてるんですよ。
線路かなんかの。
そうそうそうそう。で、毎朝こう出勤するときに、
はい、
あの、それがあの、駅の、いや止まる電車が止まる位置がこう縮小になるみたいで、
へー、
うん、あ、もうさっきの話は全然関係ないんだけど、
あまりに関係なかった、
おう、はいはい、どう説明してもしょうがないんだけど、それはもう俺なんか喋りたくなっちゃったから、縮小したから、それをいつもこういう拡声器っていうので、
はい、
説明してるなんかおじさんがいるのね、
はい、
縮小されましたので、
はい、
手前は止まりません
っていう、気をつけください、
でその駅員さんが2人立ってるんだけど、
はいはい、
その駅員さんがさ、
はい、
拡声器をこうやって持ってるんだけど、
はい、
小指がこう立ってさ、ちょっと斜めに構えてんだよね。これがね、いつも面白くて。
いつぐらいの人なんですか、それ。
40、50。
いい年ですね。
うん。なんかちょっと銀座の恋の物語をちょっと歌ってるようなね、感じで喋ってるんだけど、
にして
誰にも興味されてなくてさ、面白いなと思ってね。
気になってますよ、みんな結構。
なってるよね、朝ね、毎朝ね。
気にしないふりですよ、
それ。ね。あ、なんか遅くなっちゃったのにこんなくだらない話してすみませんね。どうしても言いたくてね、
はい、
うん、あのおじさんなんかカラオケとか好きなんだろうなと
思って。なるほどね。
そうそう。ま、じゃあそろそろ今日のゲストをお呼びしましょう。
はい、
今日のゲストは、銀行の営業をなさっております木村桃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こうやって改めて紹介するとちょっと緊張感
で、ね、そうですね、緊張します。
何を喋っていいか。じゃあ先にあの簡単なプロフィールの方マリコさんから紹介お願いします。
はい、ご紹介いたしましょう。木村桃子さんです。木村さんは1979年1月6日生まれ、北海道出身。高校までは北海道、その後2年大阪、20歳からアメリカ、1年間は西海岸、6年間は東海岸で過ごされました。1
箇所に入れないんでしょうね。
悪い癖です。
はい、現在は東京在住でいらっしゃい
ます。あれだ、東京、よかった。
改めてご紹介いたしましょう。木村桃子さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやもうね、はい、宮下敦子さんからのご紹介で。
敦子です。
前回間違えましたよね。
また間違
え。失礼ですよね。本当申し訳ない。ちょっと取り直したいんですけど、ちょっと。
しょうがないですね。
すいません。目が。ジャズインアンティークスの主催をなさってますけども、また今度イベントがあるということで、先に紹介しておきましょうか。
はい。
何日でしょうか。
9月13日土曜日です。
土曜日、料金5000円で、はい、場所は、
場所は千束池のテラスジュレっていうレストランです。
レストラン、
はい、
ここまたこのおしゃれな、
そうなんですよ、
なんか気持ちよさそうな感じのところですね。
池が見えて素敵なんです。
いいですね、池というか自然とジャズの融合。
そうなんです、今回、
はあ、気持ちよさそうですね、はい、これはぜひ皆さんあのね、
はい、
またポッドキャストとかでもなんか興味持った人いたらちょっと連絡いただければね。
そうですね、
まあ直接連絡はなかなかないと思うんですけども、
はい、
結構でもこれをあっていう話しかけられることは多いんですよ。
あ、そうですか。
うん、イベントやって、だからあとはつながるのは時間の問題だと思うんで、
はい、
今ね好きな人いるみたいですね、ジャズってね。
隠
れ好きというか、
はい、
ジャズ好きな人って隠れますね、みんな。
隠れるね。
僕実は好きなんですよ、ね、
そうそうそうそう、
あ、
全然出てこないね。
じゃあ来てくださいみ
たいな。わかりました。じゃあ今日はあの主役に戻らせていただいて、はい、どういうお知り合いですか。
あ、そういえば。
そういえば。え、知らないんですか。
あ、知らない。あ、アメリカ時代の友達ね。
そうですね。
同じ学校ではなかったんですよね。
あ、違うんですけど、ももちゃんが、ニューヨークの時に一緒に住んでたルームメイトと私が中学高校一緒だったんですよ。
あ、たまたま。
はい。
へ
え。それでね、ニューヨーク遊びに行った時はももちゃんに会ったり、
そうです。
ももちゃんがボストンに遊びに来てくれ。
あ、じゃあ
ですね、
もう向こうに行ってる時に知り合ってて、
は
い、
そうなんです。
でもなぜかアッコの友達は留学してる子が多いんだよね、
うん、
周りが
中高多かったから、
みんな行ってるんですよ。
北海道ってそういうのもあるんですか。たまたま、
たまたま、
へえ。
でも多いんですよね、すごく。で私はその もともとニューヨークでルームメイトとして知り合った子、はい、あ違う、知り合ってからルームメイトになったんですけど、はい、その子の友達でアッコと知り合ったっていう流れ。でももう5年ぐらい前かな、
きっかけを忘れてしまうぐらい。
あ、
そうですよね。そうなんです。その子がボストンに行ったんです。私のルームメイトが元々の
移住してしまってニューヨークから
ボストンに、それを機に私がボストンに遊びに行くようになって、はい、その子を伝って、はい、でそこにいたのがアコ、うん、
なるほど、
うん、で3人で遊ぶようになったりとか、うん、まあたまにだったけどね、行くのも、
う
ん、
そうだよね、うん、ニューヨークからだとかね、
そう結構遠いんですよニューヨークボストンも、うん、
どんぐらいかかるん
です
か。
どれぐらいだっけ。
バスで6時間
ぐらいだよね。結構かかるよね。
かかりますね。
結構かかるんですよ。
大阪行く手前ぐらいですもんね、ここから考えたら。
そうなんです、はい、でなんかそのね、変なチャイナバスみたいので行くんですけど、
変な
バス、チャイナバスチャイナバスっていうのがあって変なんですよね、本当に。
違法、ほぼ違法みたいな。
そうそうそう。
あ、じゃあ格安、
すごい安い。
往復20ドルぐらい。
そう、
安いっすね。
バス停とかがないんですよ。
え、どこに泊まるんですか。
チャイナタウンからチャイナタウンまで。
そう、
それでチャイナバス。
そうで、チャイナタウンに行ったらわからないから、どこですかチャイナバスみたいな感じで聞いて、
ここから乗るんですよ。
公表してないんですよ。でなんとなく人が集まってきて、それに乗ってなんとなく連れてかれるみたいな。
どこ連れてるか、よくそれ乗りましたね。それでも有名なんですよね、もうチャイナバス
っての人捨てで、留学生の間とかでは結構有名なんですよね。
でも向こう行ったらそれはお金、ねね、学生だからかけたくないですもんね、
う
ん、
でもそのなバスじゃなくて、あれなんていうの、バンだよね、10人ぐらいのバン、あれなんですけど、
余計怖いです
よね。そう、明らかに違う、そう違う、なんかバス、なんかそう旅行会社っぽい広告じゃないんですよね、運輸会社みたいな
運輸されてるんです
か。そう、あのなんていうの、フェイクなのが乗っていて、それで連れてかれるから、時間とかも全然適当だし、夜中にちょっとトイレにファーストフード寄ったりとかで、
ファーストフードトイレ
かに、そうそう、本当に置いてかれるんじゃないかと思ってビクビクしながら、
乗客も英語喋れないしね。
そうそうそう、そんなバスで、まあ2、3回が限界だったかな。腰が痛いんですよね、クッションが悪いから。
あ、途中
もう廃車みたいな。
いや、何回かは止まってくれるんですよね。
そうです、何回かは止まってトイレ休憩あるんですけど、あ、1回かな、でも1回ですね、多分1回かな、その予定で。
もっと止めてくれって言わないと止まんないんですよね、きっと。
で基本的に止めるとこは決まってる、運転手さん的には。ここっつって、ここ広いからみたいな止めやすいからって
苦手ですね、随分ね。
そうなん、だからいきなり止まって早く行ってこいみたいな。すごい、なんかね、乗ったことある、チャイナバス。
あ、何回も。
あ、何回もある、うん、私もう本当に 2,3 回が限度、限界だったな。
私割と
ガス臭くてガス臭いんですよ、ぐらぐら悪くなっちゃって、本当に排気ガスちゃんと出てないんですよね、なんかガス臭くて、すごい。もうそのあれなのかな、車によって当たりに、当たりがあるのかな。
あ、あるじゃない
ですかね。ちょっと新しめのやつと古めのやつとって言って、
結構定期的に出てるんですよね。
それ毎日出てるんだよね、あれね。毎日 3便ぐらい出てるんだよね。でも誰もこうチャイナバスっていう会社もあるわけじゃないし、前売りが売ってるわけじゃないし、
まあ、そこになんとなく並んでて一応
そうしたら、あそこかなみたいな、ここ並んでるけどあそこかなみたいな。
違ったら大変ですよね。
そう、違う、でも多分ね、バスで並んでるのとかだったら、うん、うんみたいな感じだから、乗る前に早めに行くことはね、絶対です。
怖いもんなしですね、
怖くなかったんだよね。
私よく中国語で話しかけられた、
うん、見られるのかな、
う
ん、
そう
ごめんなさいみたいな
でもそんな感じで普通に意気投合しちゃったんですよね。
そうです、
普通にね。でこっち帰ってきてからも連絡を取って。
そうで、私が東京に住む時にアッコにすごくお世話になって、はい、っていうのは、
そうだったね。
そう、その元々その真ん中にいたルームメイトの子も結婚して、はい、東京にいるんですけど、はい、まあ、旦那もいるのであんまりちょっと、まあ、親戚が来るかなんかちょっとたまたま忙しかった、うん、で私が北海道から出てくる時に部屋を探さなきゃいけないって言った時に、はい、何日かほら泊まんないと探せないじゃないですか。その時にアッコの家に1週間ぐらい、
そんなだったっけ、
もっといたっけ、1週間前後ぐらいいさせてもらって、うん、鍵借りて、で自由に動かしてもらって、その時に部屋決めて、 っていうのって一回向かう北海道戻って部屋決めてから戻ってしてきたっていう。2、3回ぐらいね一緒に部屋回ってもらったよね。
あ、そうだね、
うん、ダメとか言ってね、ダメってそう、そうなんですよ。
じゃあもうとこの方で本当に付き合いがずっとあるって感じですね、
うん、そこからは、うん、その出会った時からは。
最近は会ってたりしたんですか、うん、
最近だから6月ぐらいなんだよね、最後に会ったのが。
そうそうそう、う
ん、あっという間に時間が過ぎちゃう感じ。
うん、
うん、そんなにまめに連絡とかもしないしね、
うん、
うん、何かないと連絡なんていうのかな、ずっとくっついてるようなあれがないよね、
うん、
みんなそうですけど、
みんなそう、
サバサバとして、
みんなバラバラです、ね、
たまに会うみたいな感じ
で、何々あるけど、あ、行く行くみたいな、うん、そんな感じ。だからこういう、あ、この前、私もこの2回目か、
うん、
2回目の時ちょうど私もいなくて、
はい、
ちょっと旅行、そう、旅行に行ってたので、ちょうどいなくて行けなくて、でもその周りの子たちはみんな行ってたしっていう感じで、うん、なんかストレスのない付き合い方をさせてもらってます。
なるほど。
私的には
大事ですよ、
大事。予定とかあんまり立てるの私苦手なんで。
私も。
うん、なんで。すごい。いつも会うとこは決まっていて、渋谷のカフェなんですけど、そこに5時って約束したら、みんな現れるのが6時半ぐらいな
の。みんなちょうどいいんだよね。
で、6時ぐらいに急いで来た子が誰もいないみたいな。
誰が一番早いんですか？
基本的にアッコ早いんだよ ね、
早いですね、
うん、
でも急がないので、すごい遅れてきた時はなんかタワレコで買ってきたとか言って急いでる節がないんだよね。
節がない。
そう、別に寄ってから来たみたいな、うん、あっそうみたいな、みんなそんな乗り出すね。その途中でみんななんか買い物してきて、会計が終わってないからとりあえず一回抜けて会計
みたいな。なんちゅうことしてるん
ですか。裾上げがとか言ってね。
そうなんだ。
そう、だからあとはもうみんな待ちっていうか
適当に、ね、
適当に。そう、
結構近いこうライフスタイルとかあるんでしょうね。
うん、
そのスピードというか。
そうです ね、
ね、
みんな来てからご飯注文するけど、もう食べ終わっちゃったとか。
まあいいやみたいな。
そう、なんかデザート食べてる子がいると最初になんかね、アペタイザー食べてる子とかいて、もうバラバラで、カフェとかです4時間ぐらい粘るもんね。
迷惑だよ、
ね、迷惑、すごい迷惑。
まあ楽ですね、それは、ね、
すごい、ストレスフリーな関係なんですよ、うん、行かない、例えばそこでそれは行かないとか言っても別にいがみ合いもないし、あ、そうなんだ、
行くんだって話しててそうですもんね。
あ、そうですか。
漫才見てるみたいですもん。
あ、そうですか。でもこの2人で話すことあんま実はないよね、うん、2人では。
あらっと言ったらもっとひどいんですよ。
あれじゃ、ちょっと2人きりでなんか喋って。
そう、あ、でも別に普通なんですけど、それはそれで普通だし。
あ、俺自体じゃない。
うん、私も泊まらせてもらってる時、ああだこうだっつって、うん、2人も全然平気なんですけど、うん、あまり2人きりで会う機会はまずないよね、
う
ん、
そうかも、
うん、してもう一人とか、あの耳が基本的にツンボなので、アッコの声全く聞こえないので、
あーって志村けんみたいな。
ひどいですね、僕は知らないから本当そう思っちゃいますよ。
本当に
ひどい、
それ言い過ぎですよね。
本当にツンボで、
本当に、本当だよね、
うん、本当に。でもそのうち最後の方とかは聞こえなくても聞き返すのがめんどくさくないから、うんうんうんうんって言っててね。
そう、
で、もも聞こえたとか言うんだけど、聞こえたけど、メイコは聞こ、あ、メイコは聞こえてないんだなっていう。メイコちゃったんですけどね、その耳。
ここ来てないのに好きかって言われてますね。
すごい遠いし、メイコは耳が遠いし、アッコは声がこもってる。
もっと腹から声出せって怒られる。
そう、全然聞こえないって。
腹から声出せって、普通に喋ってるんだからね、別に腹から声出せなくても。
ただその中では声がちっちゃい方なんだよね、アッコは。
みんな声高くて。
あ、そうなんですか。
主張もあるしね。
そう。
主張もあるし。皆さん、アメリカに行ってた方ですか。そんなわけではなく。
でも基本的にそうかな。
あ、
そうだよね。アメリカの時に知ら、私は会ったことない友達とのアッコ自体の友達とかも基本的にアメリカに行ってたんだよね。
海外行ってた。
みんなアメリカじゃないか。
うん、
でも海外、
うん。
でもみんな北海道なんです。うん、ほとんど。
それはすごいですね。北海道ってなんかそういうところなんですかね。
ね
え。でもどうなんだろう。東京に出てくるんだったら別に他も行っちゃえみたいな。うん、距離感なんですかね。東京に言えば東京の中で住んじゃう人って多いですからね。
うん、あ、そうですよね、
うん、わざわざ出てきてるわけではないし。
そう、そうなんですよ ね、 ね、出る必要性がないですもんね。
そうですよね。
地元どこですか。
私は群馬なんですけど。
あ、そうですか、
うん、関東ね、まあ別に東京も まあ行けるから行くかっていう距離
で住み始めた。
そうですね。だからわざわざこう海外っていう頭にはなかなかならないですよね。群馬にいて海外行くかそこまでの距離感っていうのはないですよね。まあ、東京行くかで住んじゃったり、まあ、大阪行ってみるかぐらいですよね。
そうですよね。あなたのどこですか。
埼玉です。
あ、じゃあ同じような環境ですよね。東京行っちゃえみたいな。行っちゃえ。
田舎もんだから東京ぐらいがちょうどいいですよね。
いやでも近いですよね。
近いですよね。
もう部屋決めちゃえばすぐ来れちゃうみたいな。
もう東京人だと思ってますから。
あ、そうなんですか。
間違いだよね。埼玉だからね。
全然違和感ないですよ。
違和感あるよ埼玉だから。
北海道人からしたら違うよね。東京
関東ってだけで、
ね。ええー、そうなんですか。
関東いいね。
オグラオグラしたら北海道いいねと思っちゃいますけどね。
島だからね。
北海道はでもすごいいいよね。
いいよ。
あ、でもこの人は地元の地元心が薄いんです。その中でも
私転勤族だから。
そう、訛りもないし、あんまり北海道人だっていうのを全面的に出さないんですよね。
お二人ともさまざまな地域に住まれてますよね、うん、今まで転々と。
でも私とか結構北海道色が強いよね。
ここまで北海道なんですね。
そうそうそうそう、
生まれてから。
うん、でもやっぱ小学校の時とか違うんだよね。小学
校に使われてるし。ああ、そうだ
ね。私はずっと地元にいたので、地元を、
地元
地元が好きみたいな。
街道を背負ってアメリカ行くわけですね。
アバシリを背負った
。まあね、アバシリ代表で
大丈夫。見切って行っちゃったみたいな。見切って行っちゃった。
見切っちゃったらしょうがないじゃないですか。
若い時いなくていいかなみたいな。年取ったら戻ってこればいいかな。
アバシリは狭すぎたもん
ね。まず仕事がないしね。仕事が、生きる術がないですよね。申し訳ないんですけど。
じゃあそんな生きる術の話をちょっとしていいですか。
うん、しましょう。
こんだけこう今お話になって何の仕事かっていうのもわからない。
まだ一回も言ってない。言ってないからそこ。
もう仕事の話をしに来たのに。
そうです。そうですね。仕事の話なんですよね。基本的に。
よろしいですか。
はい、どうぞ。
銀行の営業職ということなんですけど。
そうですね。
銀行って、はい、まああの。まあもちろん知ってたりはしますけど、普通に営業回るんだって思う人が多いと思うんですよね。
はい、
あ、銀行って営業回ってんだ。
はい、
銀行の営業職って、まあ、特にご自身がやられてるお仕事は、はい、簡単に言うとどういう仕事？
私はその、私は外回りはしないので、はい、お客さんが支店に来たお客さんを接客しつつ、その銀行のプロダクトをおすすめするっていうような営業の仕方です。
はいはい、で窓口にいて、例えばこうこういうの聞きたいんですけど、
はい、
まあなんか解説講座解説したいんですけどとか、はい、なんか投資したいんですけどって、はい、と窓口を、
そうですね、
案内する
という。そうですね。その話を聞いて、そのあこういうことがメインで講座解説を開けるんだったらこういうプロダクツがありますよっていうような形で、うん、そのニーズに合ったものを提案するっていう一番最初の段階にいる人間なので、はい、それからまたそのお客さんの担当っていうのが振り分けられていくんです
けど、でそこの人に紹介して、
そうですね、でこういう人がいいとかああいう人がいいっていうのを大体分かると私の中でこう振り分けていったりとか、そういう場合はもう窓口行ってくださいとか、
はいはいはい、
はい、その支店のその作りによってまた違うんですけど、まあその担当、はい、なんで一番前の 手前でジェネラル的なインフォと、うん、あとプロダクツを、
まず最初に要は案内される方ですよね。
そうですね。
座っていただいて
基本的にいます、すぐお客さんのところに、はい、